おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日は中国で始まった人型ロボットへの身分証発行という画期的な管理体制や、日本が挑むロボット大国復権への最後のチャンスなど、社会実装に向けたルール作りと戦略の動きをお伝えします。厚生新聞網が報じたところによりますと、中国において人型ロボットに個別の身分証を付与する取り組みが始まりました。これは急速に普及するロボットの一台一台を識別し、その全ライフサイクルを管理するためのものです。自動車のナンバープレートのように、製造元、所有者、そして搭載されている AI のバージョンなどを紐付けることで、事故が起きた際の責任の所在を明確にし、安全性を担保するのが狙いです。ロボットが単なる機械から、社会の中を自由に動き回る自律的な主体へと進化する中で、こうした法的な管理インフラの整備は、一般社会への受け入れを左右する極めて重要なステップとなります。技術の進化にルールが追いつき始めたことで、ロボットとの共生がより現実味を帯びてきました。さて、社会的な枠組みが整う一方で、技術開発の現場では産学連携による新たな突破口が開かれています。
新蘭財経によりますと、新興メーカーの大容量ロボットが、シンガポールの南洋理工大学と提携し、フィジカル AI の全プロセスを統合するプロジェクトを開始しました。これまでのロボット開発は、シミュレーション上の知能と実際の物理的な動きが切り離されがちでした。このプロジェクトでは、仮想空間での学習から現実世界での複雑なタスク実行までを一本のチェーンでつなぎ、AI が自分の身体能力を正確に把握して動けるようにすることを目指しています。
特に人間のように道具を使いこなし、予期せぬ障害物にも即座に反応できる柔軟性を獲得することが、この連携の最大の焦点となっています。視点を日本に向けると、危機感と期待が入り混じる戦略的な動きが見えてきます。東方財富が伝えたところによりますと、かつてロボット王国と呼ばれた日本が、人型ロボットの分野で遅れを取り戻すための最後のチャンスにかけています。現在、アメリカや中国がソフトウェアと AI の力で業界をリードしていますが、日本は長年培ってきた精密な製造技術、つまりハードウェアの信頼性を武器に反撃を試みています。
具体的には、政府と民間企業が連携し、人型ロボットの量産に必要な高精度なアクチュエーターやセンサーの標準化を急いでいます。ソフトウェアの知能がいかに進化しても、それを体現する身体が精密でなければ実用には耐えません。日本は得意のものづくりの底力を AI と融合させることで、再び世界の中心に返り咲こうとしています。こうした熱狂の一方で、投資の現場では冷静な分析も始まっています。ソフーモーによりますと、著名な投資家のチャン・ジュン氏が、現在の人型ロボット市場におけるバブルの可能性と真のチャンスについて警鐘を鳴らしました。
同氏は、多くの企業が実用性を伴わないデモンストレーションに終始している現状を指摘し、単に歩けるだけではビジネスとして成立しないと強調しています。しかし同時に、物理世界を理解する具身知能そのものは、これまでのインターネット革命を超える破壊的な力を持っているとも述べています。投資の波が一部の過熱から、実際の現場で価値を生む実力派へと選別される時期に来ており、これからは技術の華やかさだけでなく、コスト対効果や耐久性といった泥臭い実力が問われることになりそうです。最後に、専門家による未来予測についても触れておきましょう。
同じく、ソウフモウによりますと、中国工信部の顧問も務めるタン・ケンイエ氏が、巨大造船企業の広範国際での講義において、具身知能ロボットの革新はデジタルツインとの高度な融合にあると説きました。同氏は、ロボットが現実の空間で動く前に、デジタル上のコピーがシミュレーションを完璧にこなし、その結果を瞬時に実機にフィードバックする仕組みが製造現場を劇的に変えると予測しています。特に、造船のような巨大で複雑な構造物を扱う現場では、ロボットの知能が物理的な限界を突破する鍵となります。
学術的な知見が重工業という最もハードな現場の自動化を今まさに動かそうとしています。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。